皆さんごきげんよう。ラップオーシングスの時間がやってまいりました。ピアニストコンポーザーの岡本美沙が FM 那覇からお送りいたしております。ラップオーシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。お変わりございませんか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
暑いです ね、
相変わらず暑い日が続いておりますけども、
今年は暑いですね、本当に、はい、なんか日差しが痛いぐらい
ね、まあ今週で、あともう8月もね、
そうですね、
2週間ほどなりましたですけども、
ね、あと10日もないですね。
今年もね、
はい、
今日で調べましたらね、
ええ、
あと130日で終わりらしいんです。
もうほんだら3分の1ですね、は
い。だからもうね、はい、暑い暑いと言うてる間にちょっと涼しくなりましたね言うてね、でまた寒なりましたね言うたらもう2020年になってるというね、はい、
あっという間ですねはい、はい、まあ頑張らなきゃ、ね、
頑張らなきゃいけません、はい、
はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、9月6日までの期間、もうまた変わりましたよ、あの諸書です。先週ね、立秋でしたでしょ、でも諸書、はい、暑さが収まりますよという、こう、あの書っていうのはほら、収まるという字ですね、
はいはいはい、
はい、暑い、
うーん、
もうあの止まる、暑さが止まりますよという意味だそうなんですけれども、まあ、あの穀物がね、
ええ、
まあ、今からどんどんどんどんとこう豊かになって、山間部ではね、霧があの早朝に降るようになってくるんですって。今の時期からは秋の気配が感じられる、うんうんうん、ね、で夜中に今度は本当にもう霧が立ち込めてくるんですよね、はいはい、まあ、あの今ちょっと夜引きが少ないんですけれども、うん、いつも帰ってくる今ぐらいの時間、ね、遅い時間に帰ってくるとね、やっぱり霧がね、はい、
うん、
出ますよね、今のちょうど時期っていうのは。
あ、なるほど
ですね、昼間が暑くて、うんうんうん、夜が急に温度が下がるから、はい、はいはい、で立春、春ですね、立春から210日目に当たるこの時期は210日といってね、台風に見舞われることが多いなんです、多い時期なんですって。
あ、そうですよね、本当に
ね、
はい、
昔の人はこういうことよく知ってはりますよね。
本当にもう素晴らしいですよ、ね、この四十二候は
立秋から、立秋じゃない、立春から210日なんて普通、はい、数えへんでしょ、ね、
数えたことないんですわ、
はい、で昔の人はやっぱこう日にち数えて、ちょうどこのくらいの日にもう台風が来るからとか、もうそろそろまか種をまかなあかんとか、いろいろ考えはるでしょうね。
やっぱり自然界と、
まあ、
なんていうんでしょうかね、 共存と言っていいか分かりませんけど、
ね、
昔の方はね、本当にね、素晴らしいね、あの
ちゃんとね、
感覚のお持ちで、
本当そうですよね、はいはい、そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、8月の27日までは綿の花しべ開くという時期ですね。
うん、
あの綿の実がはじけて、ね、あの、はい、綿の
綿の実、
はい、綿の実か綿花がこう覗く、
うん、
あの見たことないですか、こうなんかこう綿ができてるやつ、
はいはいはい、
ね、あれなんかあの昔はよくアメリカなんかではお庭にあった花だそうなんですかね、コットンっていうかな、ね、かわいいですよね、
はい、
庭に埋めてみようかな、なんかハイビスカスみたいなお花なんですって
ははは、
うん、その花が終わったらこうコットンができてくるんですらしい、モフモフの恋しい季節がもうそこまで来ますよね、はい、
うん、
はい、ですね、今日はですね、
ええ、
あのおすすめ映画、最近ちょっと私もそういう映画媒体、うん、見てないなと思ったんですけれどもね、
はい、
どうですかジョスさん、最近映画見てます？
そうですね、ちょっと映画見たいんですけど、何かね、あの
見てないですよね、
バタバタ仕事もあ
の、ね、
コロナ禍なんですけど忙しくしてまして
ね、
本もあのたくさん読みたいんですけど、先週から本の話題で、まあ、あの、うん、本もたくさん読みたいんですけど、そうそう、もう買ってはちょっと読めてない本とかですね、
うん、 積んどくね。
ね、う
ん、
いっぱいになってます。映画もですね、見たいな思ってもなかなかこう、
そうですね。
やっぱり、あれですね、そうやってゆっくり時間とってね、映画も本もね、あの見るこうなんて余裕といいますかね、
そうそうそう、
持ちたいですね。
本当にね、
はい、
でそんなこんな私もね、なんか8月の最初の頃かな、うん、なんかあのこんなあの、まあ、今映画作ってる関係のあれでね、
ええ、
こんな映画が今あるから見に行ったらどうですかって言われたんですけど、結局なんかその日がダメで行けなくて、
うん、
そういうのになると、あ、映画見てないなっていうふうに思ったんですよね。
だけどミサッポは映画作る方やから余計忙しいでしょ。
いやいやいや、そう、ね、まあそうですけどね、
はい、
まあ、だからそのちょっとおすすめ映画とかあったら教えてほしいなと思って、今日はちょっと話題にしてみようかなと思いました、はいはいはい、まあ、ペイフォワードとかね、私はちょっと、うん、あの思い出して映画といえばっていうふうなことでね、
はい、
あの用意してるんですけれども、はい、ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、映画のお話してみたいなと思っております、はい、今日も先に30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、目に良い食材で瞳をアンチエイジングという大きなテーマで、今月はですね、
はい、
シリーズでお伝えしておりますけども、今日はあの、はい、第3回目になりましてね、まずあの先々週の1回目は老眼、それから先週はドライアイ、今日はですね、
はい、
緑内障にいい食材についてね、お話したいと思います、
はい、
まあ、やはりですね、このあの食べ物でね、まあ、皆さん健康をこれあの維持し、また今コロナ禍でですね、免疫力をアップするというのは非常に大切なんですけども、
はいはい、
やはりあの目もですね、やはり良い食材食べることによりましてね、
はい、
あの本当にこう目をいたわる食材食べることによって目も復活していきますので、ね、
はいはい、
ぜひ参考にしていただきたいと思うんですけども、今日はあの、はい、緑内障聞かれたことあると思うんですけどね、
はいはい、ありますね。
これはあの眼圧の、はい、目のこ眼圧の上昇などの原因でね、はい、このあのこの、目のこの神経がね、
はい、
こう
圧迫されるのかな、
圧迫されていくような、はい、
怖いな、
緑内障なんですけどね、はい、視野がこう視野がね、
はい、
あの欠けていくのが緑内障なんですけどね、
怖いですね、うん、
これはまあ、日本人の失明の原因の第一位になってますんでね、皆さん、うん、十分注意されてると思いますけどね、あの食材も十分注意していただきたいですし、
はい、
まあ、ちょっと目のこの視野がちょっとどうかなというときはね、ぜひ目の検査とか眼科にも行っていただきたいんですけども、
はい、
この緑内障はですね、
はい、
予防するのにね、いい食材といえばもうまさにですね、はい、ミサップがいつも食べてる野菜系なんですよねベータカロテンと言われてます、
はい、
この食材を食べることによってですね、
ええ、
緑内障のこの予防といいますかね、うん、なりますんで、ぜひ食べていただきたいんですけども、
ええ、
ほうれん草や人参、かぼちゃ、モロヘイヤ、
ほう、
で色鮮やかなですね、やはりこの野菜を多くこう毎日できるだけね、
はい、
取っていただきますと、
はい、
やはりこの目の不調もですね、
はい、
治っていきますので、ね、
なるほどね、
うん、野菜をやっぱりたくさん食べることっていうのが、
はい、
まあ、健康にもいいですし目にもいいと、
なるほど、
腸内環境も良くすると、
あ、そうですね、
これも全ていいことずくめでございますんでね、ぜひ皆さん野菜を多く取っていただきたいと思います。
はい、緑黄色野菜といえばやっぱり腸 の, お掃除にいいっていうふうに言いますよ ね,
そうなんですよね、ですから本当に野菜はいいんでね、皆さんも心がけておられると思うんですけど ね、
はい、
再度ご認識いただきまして、
ね、はい、わかりました、はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るより これでせ腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは玉置浩二さんの無垢の羽なんですが、これ私好きなんですよね。なんか何回もかけてるんですけど
ねえ、ミサップこの曲
好きなんです。
大好きですね。
はい、この曲好きですね。昔あまりこう J-POP 聞かないんですけど、安全地帯さんのは何本か持ってたんですよ。
はいはいはい、
カセットっていうんですか、あれ昔は、
カセット、
もうそうカセット
久々に聞きましたけどね、カセット
持ってませんでした、カセットとか。
カセット持ってますよ。
そうでしょ、はい、昔 MD ってあんまりなかったですよね。 MD の時代って、
MD の時代、その MD のメディアの時代はちょっと短かった
ですね。短いですよね、一瞬ですよね。
カセットは長かったですよ。
なんかカセットからね、MD に変わった時あったでしょ、一回。あの時すごい困りましたよね。これ どうやってかけるのって。
困りましたしね、やっぱりカセットで私
そうでしょ、
慣れてた時代はですね。
しかもなんかカセットで
MD に急に変わるとね、
ディスコでカセットでやったとかで作ったってさ、カセットでこう作ったって言ってませんでした。
そうなんですよ、
あれも
カセットでやるとですね、テープが伸びたりする時あります音楽がかなりなんかね変なリズムになったりする時代あんまり最近の若い方は分からないと思いますけどね
そうそう、
はい、
あれをこう短く切ったりとかそのして、ディスコで使ったってことでしょ。あれ全部同じ速さにしないといかんやんか、ディスコって。
ねえ、まあ本当懐かしい話なんですけど
面白いね、はい、大学でやってた話ね、
やってたんですよね。
割かしそれ面白いわ、ジョスさんの話。それもちょっと今度話してください面白いよそれ。はい、そんなこんなでね、はい、今日は無垢の羽、
はい、
これキンキキッズさんが歌ってるらしいんですけど、
ね、はい、
今日お送りしました。さて今日映画のお話なんですが、
はい、
おすすめ映画というか、まあ、私が好きな映画っていうのは何本かあるんですけれども、うん、やっぱりねペイフォワードじゃないかなと思うんですよね。
どんな簡単に出
すと、ペイフォワードはね、はい、恩送りっていうかな、先にね、
はい、
送るというか、なんか先に払うっていう、ペイフォワードっていうのは先に払うっていう意味なんですけどね、はい、まあ、この物語は11歳の少年トレバー君っていう、
うんうん、
を中心に展開していくんですけども、
はい、
彼は社会の授業でね、
うん、
今日から君たちが世界を変えるとしたらどうするっていう課題を考えついたんです。そのアイディアは人から受けた恩恵をその相手に対して恩返しするんじゃなくてね、
はい、
先に払う、先にペイフォワードっていうのは先送りするって、先に送る、
なるほど、
うん、っていうふうなことを、まあ、映画の中では次に渡せっていう言葉で翻訳されてるんですけどね。まあ単純なんですよ。どういうことかって言ったら、人はね他人から優しくされたり助けてもらったらその相手にお返ししようとするじゃないですか、うん、
はいはい、
でもその当事者間で完結してしまうけれども、うん、これを受けた相手に返すんじゃなくてね、次の別の人に渡してみたらっていうふうなこと、うん、次の別の人に、
うんうん、
わかりますかね、
はいはい、
だからそういうお話なんですけれどもね、うん、それは心で思うことって簡単なんですけど、実際にこう広げていくっていうか継続していくっていうか、
はいはいはい、
そういうお話なんですよ。
なんか今ね、うん、聞いてましたらね、まあ、こう自分の、ま
あ、
ビジネスといいますかね、会社でもこうそうなんていうかな、
あ、そうやね、
活かせるようななんか話ですね。
そうですね、これね映画の中では、うん、取材してた時に、ね、車が壊れて困ってる人がいたんですよ、
はいはい、
でその人に私の車をあげますっていう場面が最初 だったと思うんですね。で、なんでそんなことをする、あんたにそんなことされる義務はない、義理がないとか、この車に爆弾が仕掛けられてるんだとかって言うんですけども、よくよくこの記者が調べていくとね、その車をあげた少年、あげてくれた少年はね、娘さんが喘息で病院に運ばれた時に、
はいはい、
患者さんが多くて順番待ちで苦しんでるところに、黒人の男性が彼女を先にしてやってくれって言ってお医者さんに発砲して刑務所に入れられたんですよ。でそれを見て助かったことで、なんでそこまでしてくれはったんかなって疑問を持ったんですよ、
はいはい、
そしたらそれでやっぱり善意のリレーやったんですよね。そういうことなんですよね。
それはこのその映画はなんか見たいですね。
見たいんですけど、
もう前見たような気がしますけど、もう一回
見たい、もう一回見たいでしょ。これね、はい、私はジョスさんのお客様で、
はい、
チャーリーさんチャリ、あそこの湘南のチャーリーさん、
はいはいはいはい、
が教えてくれた映画なんですよ。
ああ、これはだけど、
そう、
いい映画
すごいでしょ。
はい。
だからまあこうなんていうかな、人にやっぱり例えばもうトイレとかさ、並んですごい並んでたとするでしょ。でももうどうしても大変な人いてるじゃない。その人にどうぞ先行ってくださいって言えるか。はいはい、ですよね。まあ、ちょっと何歩遅っても5分でしょ、それ、
はいはい、
人に譲っても、
だ
からそれがそういう余裕っていうか、例えば車もう一番さ、もう一番身近だったら車をどうぞって言ってあげれる余裕っていうか、そういう余裕がないとできないことじゃないですか、こういうペイフォワードって、あの心の余裕よ。
そうですね、映画をこう見てるかどうかで、あの冒頭で言いましたけど、うん、その余裕も今ない中でですね、やはりあの、
う
ん、映画を見たり本を読んだりするその余裕、うん、これがやっぱり大切ですね。
そうそうそう。なんかジョスさんあります？
私はですね、これあのミサップがだいぶ以前進めてくれたね、
はいはいはい、
うん、アメージングジャーニー神の小屋というの、この映画ですね、
うん、
この映画は皆さんぜひ一度見ていただきたいんですけどね。
本当本当、
初めね、どんな神の小屋ってどんな映画かななんて、ふと思って、あのミサップは絶対これはいいという、
はそうなんですよ、
これ、まあ、皆さんねこれ見ていただいたら非常にあのいろいろ考えさせられる映画たくさんありますけど ね、
そうですね、
これはですね本当になんて言うんでしょうか、この許すというね、キーワード、
ね、
この許すというのは、非常に難しいことですよね、だけどこの許すということを神様がね、
はい、
教えてくれる、簡単に言いましたら、
そうですね、
それを、まあ、この映画の中でね、すごいいろんなこう、キーワードがあるんですけどね。
そうですね、
もうびっくりするような、これはもう感動の映画です。
感動ですね、
はい、
本もあるんですけどね、これのね。
あ、そうですか、
うん、本、そう、原作本があるんですけれども、うん、だけどその例えばここ、それ私フェイスブックにこの投稿したんですよ、神の声のね、
はいはいはい、
そしたらやっぱりね見るとこが違うなと思った。それを、作曲法の野口先生、
はいはい、
野口義信先生が、投稿してくださ、コメントくださった
のが、ね、プロデューサーのね、
そうそうそう、はい、鹿が出てくるシーンがあるんですけど、鹿はやっぱり神様のお使いやということで鹿が出てきたんですねっていうふうなことを言われて、それ本当やったら通り過ぎることじゃないですか、パッと見て、
ああ鹿、そうですね、一瞬鹿がね、
うん、通り過ぎるとか、
出てくる場面がありますね、
うん、だからそういうとこもすごいこう、あ、見るとこがやっぱ違うなと思ったんですけど、
なんであのシーンに鹿が一瞬出てくるのかっていうのは、そうそうそう、神の
お使い
の動物だから出てきたと、
ね、そういうふうに書かれてたから、あ、なるほどなと思ったんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、この間ちょっとおしょ、ある巧妙なお師匠さんとお会いする機会があって、
はい、
カラスのお話になって、
はい、
カラスも中国では巧妙な鳥、
校長と言われてる、
校長、ごめんなさい、校長って言われてるらしいですけれども、だからそういうふうに動物もね、神様の使いやって言われてる動物がいっぱいいてたりとか、まあ、命やからね、
そうですよね、
そうかと思ったらもう害獣やからどうのって今日新聞にも載ってましたけどね、まあ、そういうこともあるし、
やっぱり一つの映画でミサップのペイフォワードですか、ペイ、それと、まあ、今言いましたね、はい、神の声、これでもうすごい一つの作品でいろんなことを考えさせられる映画ってすごいですよね。ミサップが今作ってるドキュメンタリー映画も、うん、
はい、
やはりね、皆さんに感動を与えるような内容になってると思いますけどね、ぜひ映画作りっていうのは難しいと思いますけどね。
まあ、簡単そうなんですけどもね、やっぱりドキュメンタリーは難しいですよね、その点、こう自分で その作る側がどういうところにこの自分の思いを、ね、伝えていくかっていうふうなことで難しいですよね、
まあ、これからもどんどんミサップ映画作り
いや私ね、まあ、もちろんそうなんですけど
音楽
やっぱりね音楽こうめちゃくちゃ焦ってるんですよ毎日仕事量が多くてねいやっていうかそして寝る前にね、
はい、
なんかもう飛び起きみたいになるんですよ、まあ、あまりにも忙しすぎて、
はいはい、
でその時にあることを気がついて、うん、ピアノを練習した日はそれがないんですよどんな忙しくても1時間でも弾いた日は、うん、あそれがないってことに気がついてってことはやっぱり練習は毎日したら、うん、いくら忙しくてもこうねあれだなと思って
やっぱりピアニスト本職
をいやいやいやもっと練習せなあかんなっていうふうに思ってるんやろな
ピアノ触ってたらちょっと落ち着くん違いますか本当は
いや落ち着くというかねこう自分の毎日ずっと子供の頃からしてきたことやから、
うん、
そこが抜けると焦るんでしょうね、
は
い、
なるほど
仕事量が多いから焦ってるんやと思ったら違いましたね、はいはい
うん
うん、だからまあそういう意味で自分のやっぱすることちゃんとしないかんなっていうふうに反省も感じたんですけれどもそれプラスあの映画をするんやったらちゃんと自分のすることをできた上でやらなあかんなっていうふうに今もうちょっといっぱいあれなハードワークすぎてダメですねこれは
まあだけど今日映画のね、はい、お話、うん、テーマにさせてもらって
そうそうそうそう
やっぱり映画でね皆さんの、いい感性磨いていただいて ね,
そうですね、うん、
あのどんどんどんどんこうね、
そうですね、
あの考え方をいい方向にね
そうですね
映画で刺激受けて
そうですね、
はい、映画はね素晴らしいですね
素晴らしいですねっていうね淀川さんよくおっしゃってまた古いことをしまったはいそれでは岡本美沙のラブフォーシングス来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします番組のご感想やお便りそして楽曲のリクエストもお待ちいたしておりますいただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきますFM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。